物語より金色の鹿と王様。ジャータカ物語とは、お釈迦様が前の世において金色の鹿となり仏となるための原光の行を積まれていたことが語られている物語です。全部で547のお話がありますが、本日は金色の鹿と王様のお話を上演いたします。森の奥にたくさんの鹿が住んでいました。その中にひときわ目立つ金色の鹿がいました。その金色の鹿はいつも群れを守って油断なく見張っているのでした。森を見下ろすようにお城が建っていました。お城の王様は鹿の肉が大好きです。ある日、王様は国中の人々に言いつけました。
よい神なのもの、毎日一頭ずつ鹿を捕らえて献上せよ。おいしい鹿の肉を必ず持ってまいれ。
さあ大変です。国中の人々は仕事を休んで鹿狩りに行かなければなりません。それも毎日毎日あのすばしこい鹿を捕まえるのですから大変です。一人の男の人が言い出しました。
こう毎日鹿狩りにばかり駆り出されちゃ仕事が何にもできないよ。
まったくだ、なんとかいい方法はないもんだろうか。
おお、そうだ、いい考えがあるぞ。
なんだなんだ
なんだ。
お城のそばに囲いを作って、
囲いを作って
鹿を追い込み、
追い込んで、
それを毎日一頭ずつ取るようにしたらどうだろうか。
一頭ずつ取る？
うん、いい考えだ
そうだそうだ、そりゃいい考えだ。
ある日のことです。国中の人々がそろって森の奥に入りました。そして鹿の群れを追い立てました。
それ、
ほらほらほら、逃げちゃうよ、そっち行ったぞ。
どう
こうして森の奥の鹿は囲みの中に閉じ込められてしまいました。囲いの中にはあの金色の鹿もいました。そこへ王様がやってきました。金色の鹿は角を立てて王様をにらみつけました。そして仲間をかばうようにして立ちはだかったのです。毛並みは金色に光り、角は銀色に輝いています。
不思議な鹿だ。この鹿だけは生かしておこう。皆の者、よく聞け。この金色の鹿だけは殺してはならぬぞ。よいな。
順番が決められました。そして毎日毎日一頭ずつの鹿が殺されていきました。そのあくる日のことです。柵の外ではこの国の裁判が始まりました。
王様、囚人を連れてまいりました。この者は人のパンを盗んだのであります。その上全部食べてしまったのであります。
盗んで食べるとは泥棒だ。で、何個盗んだんだ？
はい、一個であります。
いかんいかん、たとえパン一個でもだ。その者を鞭打ちの刑に。
その時です。鋭い風が吹きました。そして不思議な光が王様の目に差したのです。それは垣根の向こうに立っている金色の鹿の優しい目から流れ出た光でした。
ちょっと胸が重い。パンを盗んだのはお腹が空いていたためであろう。よし、この者にパンを2個与えて許してやれ。
許す？パンを2個も与えて話してよろしいのでありますか？
パン1個は持ち主によく詫びて返すように、もう1個は正しく働くための糧にするように。
ありがとうございます。
いつの間にか王様の大きな目は優しい眼差しに変わっていました。
わしはあの金色の鹿のあの目に出会うと不思議に心が動いてしまうんじゃ。何かこうポカンとして救われるような優しい心になってしまうんじゃ。なぜだろう。
夜になりました。ここは食べられた鹿たちの骨の山、動物墓地なのです。
鹿の角はどうだ？これは宝の山じゃ。ここの王はバカもんじゃ。肉ばかりありがたがって、この骨の値打ちも知らんわ。
この様子を見ていた金色の鹿はいきなりその男の腕を力いっぱい蹴り上げました。そして森の方へ走り去っていきました。
右手の骨が折れた。あの金色の鹿に弟あった。
夜が明けました。鹿たちが騒いでいます。
それ、餌をやるぞ。今日の餌は少ないぞっと。こいつはどうなるか見てやる。ほいっと。やっぱりな、畜生は畜生じゃ。
お、あの金色の鹿だ。おなんとあの鹿は餌を横取りして逃げたぞ。あんな高いところに駆け上がった。あいつもうまいものは独り占めするのか。なんだ、所詮畜生は畜生じゃ。
あれ、
金色の鹿は餌のわら草の束を2つに分けると、若鹿に1つずつ投げ与えたのです。
へえ、これはすごい鹿だ。喧嘩をしないように分け与えるなんて。しかも自分は1つも食べずに、なんということだ。
王様は相変わらず鹿の肉を毎日毎日食べていました。 ところで囲いの中にはもうすぐ赤ちゃんが生まれるメジカもいました。お腹の大きなメジカはゆっくりゆっくり囲いの中を歩いています。そしてとうとうそのメジカの番がやってきたのです。
金色の鹿さん、私は殺されても構いませんけれど、生まれてくる子供だけはなんとか助けてやりたいのですが。
心配しなくてもいいんだよ、私が順番を代わってあげよう。
金色の鹿は静かにうなずくと、自分から囲いの外に出ていきました。
なんだお前は、お前の番ではないぞ。おい、下がれ下がれ。
言うこと聞かん。王様、王様、大変です。
王様は自分から柵を出てきた金色の鹿を見て驚きました。
どうして出てきたのだ。わしはお前を殺すつもりはない。
金色の鹿は澄んだ目で王様を見つめました。
メジカにはもうすぐ赤ん坊が生まれるのです。どうか私を代わりに殺してください。
鹿は驚く王様に向かって命の尊さを静かにお話ししたのでした。それを聞いていた王様は深く心を打たれました。
私はなんと思いやりの心を持たない王であったことだろう。私一人のわがままで尊い生き物の命を絶ってきた。本当に許しておくれ。
王様は家来を集めて言いました。
さあ皆の者、囲いの中の鹿を残らず森に放してやれ。
王様、本当に一頭残らず逃がしてもよろしいのですか。
もちろんだとも。私一人のわがままで尊い生き物の命を奪うことはできない。
鹿たちは大喜びで森に帰っていきました。群れの最後には金色の鹿の姿が見えました。皆が森の奥へ帰って行くのを見届けた後、ゆっくりと金色の鹿は帰って行きました。
この木に仕掛けをしてと。この先をあの憎い鹿が通ったらビシッと弓を射かけてやるぞ。あいつめわしの利き腕を蹴りやがって。おかげで右手は曲がったまんまだ。仕返しをしてやろう。それにあの鹿は珍しい金色の鹿だ。隣の国の王様のところへ持っていけば高く買ってくれよ。それに褒美の品ももらえるって。来たわ来たわ。
悪党は弓をぐっと引きました。鹿の体から赤い強い光が差しました。
どっあ、痛え。あ、目が痛い。誰か助けてくれ。目が見えねえ。
なんということでしょう。金色の鹿はその悪党のそばにゆっくりと近づいていったのです。そしてあの弓を引こうとした悪党の目を優しく舐め始めたのです。
なんということだ。 わしの目から水が出てくる。これが涙というもんか。おお、目が見える。おお、手も動く。この右手が動く。わしは、なんという悪いやつだったんで。
やがて、この男は立ち上がると、弓と矢を思いっきり遠くへ投げ出しました。
そうだ。このことを隣の国の王様にお話ししよう。そのまた隣の国の人々にも。
それからというもの、この男は旅商人となって、この不思議な金色の鹿のお話を伝え歩いたのです。ある朝のことです。かわいい小鹿ちゃんが出てきました。そうです。このかわいい小鹿ちゃんが、あの時のメジカさんの赤ちゃんなんですね。まるでお礼を言っているようですね。金色の鹿は、お釈迦様の前世の姿だと言われています。